イカと
リナリと
オケイの
イカだわしレイディオ
乾杯。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
すごいな、リリよりはいつもちゃんと同じ感じの音程で綺麗にこの下りを
いや、これは継ぎはぎしてるから。
まるで録音みたいですね
まるで録音みたいですね録音ではない、ちゃんと喋ってますな。その方がややこしい、
めんどくさい、
まあ、録音やけど録音の録音を録音で使って、うん、録音を再生して録音して、
うん、そんなややこしいことなかなかしい。
バンクめんどくさいから逆にやらんな、
う
ん、
はい、一発撮りです。はい、というわけで、最近頑張ってゲームをやっているが、
はい、
こうなんていうんですかね、こうテンションの上がり下がりが激しいイカです。よろしくお願いします。
最近何してるかな。最近マジック・ザ・ギャザリングちょっとやってるリニョリです。
急に話始まるんかと思ったわはい、ペルソナ51周目クリアしたオケイです。
あ、まだペルソナの話してる
いや終わりましたよっていう、ね、
長えわ。
いや最高でしたわ。
いやもうそんだけこう、もう最近ビデオゲームがねすげえね、あの目がチカチカしてできなくて、
ビデオゲーム
お年なのでは
やばいね、ほんまやばい、ね、
マジで
もう老人眼力がすごくてもうなんかもうずっとアイボンしてる最近。
アイボンか。
VR とかどう？ VR とかこうガチャンってつけたら
ヘッドマウントディスプレイね。
そうそうそうそう、チカチカしてる感じがこう分からへんちゃん。
ヘッドマウントディスプレイのことを VR って言うなーみたいなことが僕はお気に入り。
全然関係ない。
ヘッドマウントディスプレイって何？
え、もう普通にあの目を覆うようなゴーグルみたいな形のディスプレイのことをヘッドマウントディスプレイ。
VR でつけるやつはヘッドマウントディスプレイっていうものをつけてその中で VR してる。
なるほど。うん、
つまり。VR をヘッドマウントディスプレイと言っちゃダメやし、プレイステーション4をファミコンって言ったらあかん。
お母さん。
ファミコンではない。
お母さん、それプレステやから。
あんた何台プレステも、プレステじゃん。あんた何台ファミコン持ってんの。
そうそうそうそう。
あ、プレステって変わったかもしれない。
ファミコンばっかりして。
もう、最近の世代のお母さんやったら、あ、何台もプレステ持ってって言うかも。
そうやな、確かにな。
うちの母ちゃんはまだ大丈夫やったかな。
何
うちの母ちゃんはちゃんとゲームボーイを認識してたから。
大丈夫とは
全部ファミコン化現象
分かってない。
あ、なるほど、セーフセーフ
セーフ。
ほんでななどういうトークショー。
ああ、最近やったことトークする。
じゃあリニョリさんマジック・ザ・ギャザリングめっちゃやってるんですか。
ああ、そうやね、なんか
マジック・ザ・ギャザリング
マジック・ザ・ギャザリングやってるんですけど
MTG
まあでもそんなにやっぱりいろいろなんかあの種類があるやん、こう、なんていうのドラフトとか、
はいはい、
構築とか、
まあ、遊び方のね
イメージとか、うん、まあそういうなんかあのちょっと凝ったなんかカード買ってまで、うんうん、なんかカードをわざわざ1枚このカードが欲しいって言って買ってまでやる感じじゃないけど、
う
ん、まあ酒場、その酒場でやってるリーグ戦は結構参加してて、でまあそうやね、今回やっとだから毎回結構参加はしてたけど、
うんうん、
ちょっとふわっとよくわからないってなって終わってたこともあったから、
じゃあリーグ戦のルールをちょっと、
あーリーグ戦のルール
で、かいつまんで、
なるほど、
だからね、あのリーグ戦ってそんなにメジャーじゃないか。
あ、そうなんや、うんうん、なんかスノーの酒場で、まあ、1ヶ月か2ヶ月の期間を決めて、
うん、
でその期間に、自分の向いたスノーの酒場で向いたパックだけで、カードのデッキを組んで戦う戦い方、
はい、
合ってる？
合ってます、合ってます。
よかった。
最初ね、3パック15枚のパックをね、
うん、
3パック剥いて、
う
ん、そこからあのデッキを作って、
そうそう、
いろんな人と乱戦する、
乱戦する
まあ俺
最大値やけど、
あの辻斬りって呼んでる
そう、今の時期酒場に来ると結構いろんなリーグ戦やってる人がやろうぜやろうぜ、
そう、辻斬りの人がね向こうの方からやろうって言って
デッキを持ってやってくるっていう、
切りつけにやってくるん
よ、
ね、
そうだね、
さっき俺断れるようになって
なんでやねん、やったらいいやん、
今はちょっとって
負けてもこう点数入るから、勝っても負けてもね、
まあ、勝ったら勝ち点2、そうそう、負けても勝ち点1っていうことで、
そうそうそう、
まあ、その決められた1ヶ月なり2ヶ月なりの期間で一番ポイントが高い人が優勝ですよ、
うん、
と。
そうですね、
そうですね、ほんで負けると、
うん、
あの3回負けると1パック向けるというルールがあって、
うんうん、 そうだね、
その1パック向くことにより強い人、うん、 ットより1パック多いから有利になると。
そうやっぱあそこってすごいアドバンテージがあるんやな、パックムクっていうことに。
そうそうそう、そういうことにより、うん、あの強弱のバランスが、
なるほど、
だから弱い人も強い人に戦いに挑めるし、うん、あのデッキも自分でどんどんちょっとずつ強くなってくる、
うん、そうやな、
そうそうそう、
そういうことによりすごい心がね現れる、
うん、実際ね、あのなんやろ、いきなり強いカード同士で戦うんじゃなくて、うん、育てていく楽しみというか、
だって、ね、RPG 要素あるよね。
そう、あの自分のこれがいいと思うものを改造して強くしていくっていう楽しみ方ができ
る、ね、それまさにこうトレーディングカードゲームするから、
そうそうそうそうそう、
だからルールも覚えていくし、カードのどうやってデッキ組むんやなみたいなのもいろいろ勉強になるよね、
うん、そうやね、なんかやっぱ自分の組んでるそのデッキだけをひたすら回すから、うん、まあ普段もそうかもしれへんけど、うん、やっぱそのデッキの回し方がすごい勉強になるっていうか、うん、なんて体に染み付いてくる、これ出したらいいやなみたいな、うんうんうんうん、
なるほど
なるほど、
というのをよくやってますよと。
ま
あね、なかなか TCG プレイヤーもいろいろね、
そうやね、ちょっとマジックの話題に噛んでみた。
たまにはね。
たまには。
アナログゲームですから。
そうですね。
イカさんマジックしないぞぜなんやろ。
その、構築とかになると、ちょっとね、うん、差がつきすぎると、うん、あんまり好きじゃないんですけど、リーグ戦は差がつきにくいとか、まあ、調整が効くというシステムなので、まあ、唯一ね、差ができるとすると、まめに、行かなかみたいな。
ああ、よく行く通うプレイヤーほど、まあちょっと大変な機会が多いってなりますね。
そこにね、場所に行きやすい人ほど、まあ有利になるみたいな感じになっちゃうので、
うん、まあイカさんからすればその酒場に行きまくってるから、うん、当然、まあ、OK
めっちゃポイント稼いがいるって
な。まあ頻度減ってるけどね。まあ僕も結構ちょっと最近マジックやってます。
なるほど。
はい、はい、じゃあ今日の話題は。
今日の話題は、
うん、
オーディンの祝祭ですかね。
あ、ふ
ふー、もうね、早く、
うん、
ええ、
取り上げて、うん、早く去ろうと。
いや、もうしばらくしたら、某、ポッドキャストあたりが、すごく面白さを丁寧に語り尽くしてくれると思うんで、
ルールもね、ちゃんと説明してくれると思うんですが、うん、うちは、ルールちゃんと説明できる人がおけいさんしかいないので、
俺もそんなに触れないよ。
ちょっとね、戦力不足なんで、リニョリの跳ねる部分を楽しんでいただきたいと思います。
どういうこと、はい、まあ、せっかくですからね、特集してみようということで。は
い、というわけで、はい、オーディの祝祭というゲームを、
うん、
つい先ほどまで遊んでました。
遊んでました。
はい、どんなゲームですか？
え？
じゃあ、ここから。
あ、どんなゲームですか？はい、12プラス。
直で読むなよ。
なんだ、iPhone なの。
だいぶ iPhone 進んだ。
iPhone5 世代先行った。
12歳以上。
はい。
1人から4人。
はい。
30分以上。え、ね、1人当たり30分？
はい、プレイ時間は1人当たり30分くらいかかりますって目安なんですけど、
なるほど、
3人でやって3時間かかりました。
かかりましたね。
いや、この人のアイコンがね、手がピョッて、ピョッて出て、ピョッてしてて、なんか可愛らしいというか、なんやろうね、これ。うん、
トイレのマークみたいなね。
そう。というわけで、これがつい先日、テンデーズゲームズさんから、
はい、
日本では発売されました。ウベ・ローゼンベルグさんという、まあ、ゲームデザイナーさんの作品ですね。
いや、話題やんね。
かなりツイッターなんかで盛り上がってますね。まあ、もともとこのウベ・ローゼンベルグさん、ボーナンザってゲームとか、アグリコラっていうゲームとか、まあ、結構有名な農場系のゲームをたくさん出してある。
マンマミーヤを忘れてるやろが。
申し訳ない。
マンマミーヤ
いや、もう取り上げられ
ない。いや、ウベといえば、やっぱりでもアグリコラとか。
アグリコラ派とボーナンザ派が、運命、俺の中では。
まあ、ボーナンザ派やから。
そうそうそう。そうだよね、
豆好きやから。
農場経営系ですけど、
今回に関しては、まあ、農場経営系の、
うん、
ウベさんが出てきたよと。二、はい、人ウベさんおるみたいにな
ってる。後発ウベさん。
人気出てきた方のウベさん。
人気あったって。
ごめん。
梅の人格がない部分裂している。
というか、まあ、あんまりデザイナーを注目されてなかったかもしれない、その頃ね。デザイナーという形で。
はい、
はい、はいはい。まあ、そんな感じのゲームを、トリックプレイさん、神戸の三宮でトリックプレイさんで購入しまして、
う
ん、で、やったんぜ、ということで遊びました。
もうね、きっちり祝日一日まるまる取りまして、
そう
ね、取りました。午前中、ね、ルール説明、午後から、ゲームを遊ぶっていう一、ね、日がかりのプロジェクトですよ。
そう、オーディの祝祭の日としてね。
いや、かかるやろうと、もう呼んでね、うん、
なかなかね、あの箱自体がかなりでかいんですよね。
あのコンポーネントの量が半端ないよね、やっぱり。
そう、幅とね、高さに関して言えば、
幅
そんなに、あの、
うん、そういうのいる、そういうのいる。
俺は突っ込まへんで。
いや、お客さん、そういうのを入れていかないと。緑のフレーバーを入れていかないと、ちゃんと説明せなくなるから
。説明してよ、説明して。
縦横の大きさに関しては普通の大きさです。割とまあ、大箱サイズというか。
お、じゃあ、斜めが。
斜めもまあ、縦横が一緒だったら大体一緒です、ね。
真上から見ると、普通の大きさなんですよ。普通のゲームの大きさなんですよ。
ただ、高さ、奥行きというか。
奥行きがね。が、
普通のゲームの倍ですね。
誰やねん、奥行き。
奥行き、直行き。
奥行き、直行き。
誰やねん。名字かよ、しかも。
何やら奥行きみたいな。
でやばい。
そう、だいぶ分厚いですよ。なんで、じゃあコンポーネントどうなってんのかっていうと、もう圧倒的な物量で攻めてきます。
う
ん
う
ん、
そうだね。
カードもあるし、ボードもたくさん、個人ボードもあるし、
そうだね、
タイルも死ぬほどあるし、っていう感じで。
やっぱりそのボードが4分割とかになってると、うん、その箱のでかさもでかくなっちゃうけど、
うん、
やっぱりその個人ボードがあるっていうところが、
うんうんうんうん、
でっかいボードがボンって入ってるわけじゃなくて、バラバラにこうボードがあるっていうところがね、
うん、が何が何
もっとちょうだいもっとちょうだい
個人ボードがあるっていうのがが
いい
いいいい良い
良い
良いっすね
良いですか、
うん、だからそのしっかりした真ん中にメインボードがあるわけではなくて
そう、ね、
あ
のまあまあまあ
それぞれ ね、
ちっちゃ
めのね個人ボードがあって、
うん、
あのメインボードというかその処理を見るためのボードしかなくて
な
メインが
うんうん
それは確かに
か、ね、じゃあおけいさんからたっぷり話聞きます
あ、
は
い、俺今回俺からなんやじゃあ、オーディンの祝祭というゲームがどんなゲームかというゲームことですけども、
はい
基本的には7ラウンド、
うん
まあ、短縮ゲームで6ラウンドのルールもありますけど、
うん
7ラウンドやっていくゲームで、
はい、
基本的なシステムはワーカープレスメント。
ほうほう
ワープレ。
はい、あの自分の駒を置いたら、そこの置いた場所に応じて、うんその能力が発揮されるっていうのを繰り返していって、勝利点。を稼いでいくゲームです、
うんうん、
で、まあ、普通の今までアグリコラとかウベローゼメルさんのゲームによくあった、
うん、
あの羊牛といった
あ、
まあ、牧畜要素であったりであるとか、
うんうん、
他にも、まあ、ラウンドの終了際にご飯食べないとペナルティ食らっちゃうよっていう、う
ん
ね、
あるある
よくあるパターンですけど
ある
これも発生しますし、
うん、
他にもあの船を使ってですね、
うん、
あの略奪、
うん、
いろんな、まあ、
まあ海賊やからね
まあ、海賊っていう、海賊行為も行われてたからね、バイキングたちは。はい。あの、
バイキングって海賊だけじゃないん
海賊だけじゃない。バイキングっていうのは、
うん、
別に、なんやろ、その、海賊のことをバイキングって呼んでたわけじゃない。
う
ん、
あ、じゃない。
はい。
。
バイキング民族。
そうなんや。
食べ放題。
食べ放題の
それはバイキング。今時で言うと、ビュッフェ。
ビュッフェやね。
ビュッフェです。
ビッフェ。ビッフェ。
ブルヘみたいな言い方しますけど、ビュッフェ。
ビュッフェ。ビッフェじゃない。
はい、というわけで、まあ、このゲームは先ほどから散々言ってるバイキングの民族となって、どんどん発展させていきましょう
と。なるほど。
で、今までのアグリコラみたいな、農場系ゲームと大きく異なる点が1個ありまして、
はい
パズル的な要素が入ってます
なるほど、ね
はい、同じくウベさんのゲームであるパッチワークっていうゲームがあってそれは、うん、あのどんどん布を、取っていって
つなぎ合わせて
でそれをあのきっちり正方形にどんどんパズル的に組み合わせて収めていくっていうゲームなんですけど、
う
んまあ、それに近い、感じで例えば、宝物なんか宝物をタイルがあるんでそれをパチッとはめて、
うん、
でそれでどんどん、枠を埋めていってパズルを完成させるような
正方形に綺麗にするみたいな、うん、
だまあアグリコラとかも、うん、申し訳ない、あのボードがあってね
そ
のパズル要素っていうか、まあ、組み合わせでうまくやるみたいな要素はあってんけど、うん
ね、
今回はもうパッチワーク寄りのバリバリなパズル
そうそうそう、
うん、
なんでまあ画像を見た瞬間にねなんやこれってあのボード見た瞬間に分かるレベルでかなり特殊な感じの見た目してますんで、
うん、
そこのところがすごいね特徴だと思います、
うん、まあね個人ボードもらったらいきなりマイナス80点からスタート
そうやねあのマイナス点が大量に書いてあるとちょっと絶望するよね
そうパズル部分は左下から基本的に埋めていくんですけど正方形を、
うんうん、
右上の方に行くにつれ途中ぐらいから全部のマスにマイナス1って書いてるんですよね
そう
だからねじっとして7ラウンド過ごしたら、うん、マイナス80点で終了する
そうそう
そうそうマイナス点受けしつつポイントを稼いでいくっていうゲームですね
そうですね、
まあ、そこを返上してさらに100点ぐらいいくんやからすごいよね
最終的にねかなり盛り上がっていきますね
はい
全然やったけどな俺
下さんはちょっと今回は跳ねなかったね
うん
下手
おけいさんで100点ぐらい
105点でした
105点ぐらい、うん、
はい リーナさんが91点。
91点、
うん、まあ、今回3人でやったので、うん、まあ、ちょっと点数伸びるんかな、どうなんやろ。
とりあえずそのワーカープレイスメント的な、ここに駒を置いてその効果発動するっていうところは取り合いになるんですけど、うん、そこは結構やっぱり3人なんで緩かったです
ね。そう、伸び伸びとね。っていうかそこの選択肢がめちゃくちゃ多いやん。
多い多い。
あれ全部で30ぐらいあるんじゃん。
かなりあるよ。
アクションね、
4×、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,40 個ぐらいあるんちゃうか。
40個ぐらいありそうやんね、うん、そうそう。だからもうほんま何するか迷う感じ。
まあ最初は何したらいいか、うん、ちょっと見通しが立ちにくかった感じはしたけど、うん、結構やり始めると、うん、今自分にはこれが必要だっていうのが結構分かってくる。
そうやな、うん、そこをまあ使うよなっていう、まあ、うん、全然使われないアクションもやっぱあるし。
そうね、
うん、
じゃありんよりさん的には何が一番面白かったですか。
はい、ね、何が面白かったかな。その材料が、うん、材料ランクアップルール、
材料ランクアップルール。
そうそう
そう。ZRR。
ZRR がかなりいいかなって思った。
あ、材料ランクアップ。
そう、アルルの丘とかやっててもそうやけど、うん、まあ普通は牛がなんか牛側になるとか、なんかミルクを出すとか、
はいはいはいはい、
うん、基本的になんかその裏にめくったらなんか変化するとかはあるけど、うんうんうん、なんかそれをこう、わらしべ長者みたいになんか交換して、ね、そう、交易して、レベルが高くなるっていうのが、あ、なんかちょっと新しいかもと思って、うん、
まあね、ランクが4つある感じやったね、
う
ん、
そうですね、
そうね、うん、
一番下がただの豆であるとか、うん、まあ、その生産物、
ご飯になるような、農作物
で、その1個上が加工品、う
ん、はい、
まあ、例えば、うん、牛だったものだけじゃなくて肉に加工されたものであるとか、
う
ん
う
ん、それが2段目で、3段目、
肉もめっちゃ種類あるもんな。
肉も種類ある、
ハムとかクジラ肉とか。
そうそうそうそう。で、3段目に関して言えば緑のところはあれなんだろうね、はい、服であるとか、まあ、日用品、
ね、うん、そうやね、加工されたものみたいな、
うん、まあ、日用で使うような道具の類が入っていて、うん、で一番上のランクになってくると、はい、贅沢品ですね、なんか、まあ、財宝であったりとか、うん、
はいはいはい、
っていう風なものが上の方に入ってて、
うん、
で上の方に行くほどやっぱりランクが高かって、
うん、
なんていうんですかね、そのパズルとして配置するときに制限が、
う
ん、下のランクのものは制限があって、
そうやね、
隣らせてはいけないとか、
うん、
っていう制限があるけど上の方のものはなくなっていると。
下2つなんてマップに置けないもんね。
そうそうそう
そうな、結局緑のものか青いものか、その自分が、なんていうのな、襲撃して取ってくる宝物、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、レベル3レベル4とか、うん、とか、あとその宝物しか、
うん、
そのパズル部分には置けない。
そうやね、
だからまあ後ほど説明するやろうけど、パーリー
パーリー、
あ、祝祭
パーリー、
あー、なるほど、
共演、共演ですね。
パーリーのためにご飯にしかできんや、下2つの、
う
ん、
そうだよね、
やつって、さっきだけちょっとだけ話が出てきたそのラウンド終わりの、コスト払いですね、
はい、
まあ、ご飯をプレイヤーが食べさせてあげるっていうのが、
うん
うん、今回共演という、
まあ、宴ですね。海賊たちがね、こうなんか机の周りに集まってるような、う
ん、最後の晩餐みたいな絵の感じで、
そうそうそう、
たくさんバイキングたちが並んでいて、
うん、
そこをラウンドが進むにつれてちょっとずつ多くなっていくコストをちゃんと払っていかなきゃいけない、
う
ん、
徐々に仲間が増えていくからね。
そう、
あ、ワンピースなのでは。
ワンピース、海賊だから、ま、海賊で仲間が増えたら全部ワンピースではない。
違う、ね、
これだからワンピース。
あかん、いろんなとこに飛び出るから、あかん、この話で、これ
は。最終的にだから10人ぐらいに。
そうですね、一番最
初。10人になるから、
12人。ボータス7。
あ、そうや、12人になるからね。そんなワーカー使えるってめっちゃ楽しいよね。
そう、ワーカープレスメントでよくある、1アクション使ってワーカーを増やすっていうのは、このゲームなくって。
なかったね。
毎ラウンド絶対に全員1人ずつワーカーが増えていくんですよ。
あ、ほんまやね。
その代わり絶対に1個ずつコストも増えていくんやけど。なんで、その、ワーカーを増やすっていうアクションがない分、うん、出てきたワーカーをどう使うかに集中できる。
そう、ワーカーを増やす行為が俺好きやのに、
うん、
ワーカー増やす行為が牛と羊にしかないから、
うん、
俺ちょっと寂しかったな。
あ、普通にストーンエイジやったらね、コイン2人入れます、なぜか1人生まれますっていう。
そうそうそう。
なぜか1人増えます。
セックス。
おっさんが。はい、ストップ。はい。
EX。
EX ですね、
スペシャル EX。
何かをすると子供が生まれるね。
そう、おっさんが2人小屋に入るとなぜか1人増えない。
やべえ、珍しくいかがわしいぞ。
アウトではこれ。
確かに、それなかったね。だってバイキング同士で子供を産めないから。
確かに。
あ、それはまた別の人たちが発想する
の。そうそう。そういうの、そういうジャンルもあるけど。
危ない危ない危ない。それはね、あかんあかん。イカさんは何が面白かったですか。
僕はね、
うんうん、
うまくいかなかったんですよ。
で終始ね、ちょっとしんどそうにしてましたね。
けど、やっぱりその、うん、いっぱい マップに、うん、最初このマップ埋めれるのかなみたいな思ってたけど、3ラウンド目4ラウンド目ぐらいから思いっきり加速すんだよね。
そうパズルがすげえ勢いでどんどん埋まり始めるんだよね。
加速して埋まるわけないやんって思ったやつが6ラウンド目にはもう埋まりかけてるっていう、
うん、そうそうそう
そうそう、まあ目安が6ラウンドって感じやったかな。
目安そうやね、6ラウンドでちょうどギリギリ埋まる感じやった、
うんうん、7ラウンドがボーナスステージみたいな。
このゲーム自分のマップ以外にサブマップみたいなのを手に入れ、うん 追加マップ手に入れれて、 そこをさらに置いたりできるっていうルールいるかって最初言ってた、
うん、そうそう絶対やってる暇ないぞこれって
言ってた。買う暇ないやんって言ってたけど
行ったわって
そう一番最後にすげえ急いでそこ取りに行ったもんみんな。
そうやな、
そうそうそうそう、
だからもう次やったらまたもうちょっと違う感じでやれるかもね、うん、2回目は。
まあ2回目、まあ、結構何回もやるゲームであるし、
うんうん、
1回ルール覚えたら、うんうん、やっぱり繰り返せれるとは思うねこのゲーム。
そうやな、確
かに、
うん、
リプレイ性が高いように作ってある感じがする。相変わらずだって職業のカード、
うん、
尋常じゃないカードの
量、使わなかった分あるもんね。
そう、あの今回、まあ、僕的には一番面白かったのは職業カードやったんですけど、
はいはいはい、
あのこのゲームには職業カードっていうものがたくさん入ってます、
う
ん、
そうね、
これ何事かっていうと例えば、うん、ちょっと別の作者さんになりますけど、ブリュージュとかなってくると、
う
ん、特殊能力を持った、
うん、
あのおっさんおばはんたちのカードを並べてそれでコンボするとか、
う
ん、
そうそうそう、
あるいはグラスロードとかも雰囲気的には近いかな、建物自体の効果でコンボするみたいな感じで、まあ、職人カード違うわ、うん、職業カードか、
職業カード
っていうのを、まあ、アクションとしてやっておりますというか自分でプレイしますと、
はい、
やったらそこに特殊能力が変えていて、
うん、
で例えばなんか資源を変換するであったりとか、うん、っていうのができるっていうのをどんどんコンボしていってどんどん発展していくとかもできるんですけど、このカードが死ぬほど入っていて、
うん、
まず最初に、A デッキ B デッキ C デッキというものがパッケージに含まれています
なるほど。
で最初のプレイでは A デッキだけ使ってください
、
2回目以降は B とか C も使うといいよっていうルールになってるんですけど、
拡張がこの中に入ってるみたいな感じやんね。そう
でしかも今回やったけど A デッキ使い切りませんでした、
うん、やんね、
まだ半分ぐらい残ってた、
残ってたな、
全然何回遊ばせんねんこれっていう。
だからアグリコラですごい職業カードっていうのがいっぱい、
うん、職業カード
なんやったっけ、シンポ、シンポ、
ああ
シンポさん、
そう愛人とか、
そうそうそう、
だからそれが拡張でどんどんアグリコラは出てたけど、
うん、
もう大井の祝祭ここに拡張出されたらいつ遊び終わるかわからん、
ほんまな、いやこれだけで十分満足できるよね、
うん、
もうワンセットでちゃんと仕上げてるのかなって感じ、
そんな感じするね、
うん、
まあ、でも拡張してもらったらやるけど、
ね、カードのあれ大酒飲み使いたかったけど引かへんかったな
今回結構カード自体にはキャラクターのイラストは入ってないからフレーバー少ないのかなと思ったら、
うん、
大酒飲みちょっと面白かったですね。
そうそう、大酒飲みはなんか狩りに行くねんけど、うん、あ普通なんか普通のアイコンの中に、うん、なんのワーカープレイスで、うん、選ぶところの中に狩りが、アクションがね、うん、アクションの中に狩りがあるけど、
うん、
その狩りの襲撃に失敗したら酒を飲むっていう、
ね、そう酒をもらえる
秘密酒っていうアイテムもらえる、
そうそうそうそう、
あ役だけしてんねんなっていう、
成功しても飲むやろと、成功したら別のもんで飲むから、
うん、
失敗したら多分誰かおごってもらえんのかな仲間からね、
あの発泡酒ぐらいでちょっと
秘密酒おごってもらえるんやろな、
おごってもらえるんやろ
な、思ったよりフレーバーがちょっと効いててフフってみんななってた、
お前な
1枚ずつじわーっとくるフレーバーになってた感じはする、
確かに、
うん、
そうそう、ちゃんと職業に名前ついてるからね、
そうやね、
そう
確かに、
いいゲームでした。
オーディンな感じオーディンってなんだ、
オーディンですか、
うん、
オーディンは、三分のエッダとかって言われる、まあ、バイキングとかってあの北欧なんですけど、
うん、
北ヨーロッパ、
うん、
北欧の方で、まあ、神話体系としてあの北欧神話ってものがあるんですけど、
うん、は
あ
は
あ、そこの一番偉い神様がオーディンさんです。
ゼウス、
ゼウスはギリシャです。
クトゥルフ、
クトゥルフはラブクラフトのまた別です
あ違うか、
はい、
強い、
違うもの、ね、
あのオーディンによりも多分クトゥルフの方が強い気はするけど、
ああなるほど、
はい、オーディンさんっていうのはバイキングの人たちから信じられてた神話の神様、なんでこの人たちバイキングの人たちっていうのは、うん、オーディンに対して捧げ物をする。
オーディンさん箱絵にいる、
いないです、
いないんか、
神様なんで、
こいつオーディンかなと思
って、この、うん、こいつって言ってまたわらんけどこのおっさんはただのバイキングのおっさんです
そう
か、日本神話では、
うん、
中野大江の王子ぐらい、
中野大江の王子は結構あの実在の人物なので日本神話ではないです
富の塊は
中富の塊は実在しません。鎌足りはします。
あ、鎌足り、
あ、鎌足り
です。鎌足り、あ、そうね。日の角土っちゃうの。
日の角土はまあ神様の名前なんで、まあありです。
武器、武器やったっけ。そういう系、そういう系。
もうあの女神転生でおかしになって
る感覚が。わかるけど、その辺はまあいますけど、日本神話だったらまあなんか、なんやろな、
なんやろ、
雨の渦目とか、
卑弥呼、卑弥呼、
卑弥呼や。
卑弥呼は
神、
神話ではない。
けど実在は、
した体で。
なるほど。
ちょっとね、あの卑弥呼がどこにいたとかの話すると、あの2、3個の県が争い始めるんでやめましょう。
複雑。
うちやって言い出すんでやめましょう。
なるほどな。
邪馬台国はどこかの話なんで。
邪馬台国やな、
なんでオーディンの話からそんな話なんの。
確かに何の話してたか忘れた。
オーディンって誰やねんですね。
誰やねん、
はい、というわけで神様でしたと、
はい、
ここにカラス箱にね、カラスがね2匹書かれてんのは意味あるから。ほうほうほう、これ
あー、カラス、カラスってなんか意味あんのかな。
ほら
ごそごそ
ごそごそごそごそ、
カラスが北欧神話でカラスがどういう立ち位置かは僕はあんまり知らないです。
謎やな。
リニより触りきれず。じゃあキャラさんか。キャラ
被ってるおじさんたちがみんななんかクマみたいやな、うん、
あ、まあヒゲだらけですね。
そうそう、ヒゲまみれやね。
みんなヒゲ生やしてるし、
うん、
あ、このおじさん、なんかヒゲのおじさんがさ、基本的にさ、
うん、
なんかこう三つ編みみたいにヒゲくくってんのが可愛い。
ファッションやな。
うん、こういうファッションやった
んか。でも大体全員目が死んでる。
いや、この箱の右側のこのバイキングの人が、はい、なんかね、なんか見たらかも見えてるような。
鎧かぶってるよね。
遠く見てんのよ。
このおっさん乾杯してないもんね。
ほんまや。
箱絵のおっさんみんな乾杯してるのに。
ああ、そこにあのパーツ入りそうみたいな感じ。
お前ゲームしてんのかい。
なるほど。パズルやってんやろな。
飲んでる場合じゃないか。あと、もしかしたら、何だっけ、パーティーで、一個入らんかったから食い。
うん
バグれてるかもしれない。
あ、なるほど、ね、
マイナス3点の気持ち。
あ、そうやな。
共演やった時に自分とこの前にだけ杯なかったんですね。
ノーパーリーやって
。
かわいそう。
ノーパーリ
ー。かわいそすぎるやろ。
これ蜂蜜酒やねんな。
蜂蜜酒
って売ってる？
聞いたことないですね、僕は。
あ、けど、あの俺最近そのの酒場で蜂蜜の、
はいはい、
あのウイスキー。
あ
のメープルシロップのウイスキー。
なんかあるよね。
ある。
飲んでて、うん、それがね、すごい甘いね、けどめっちゃウイスキーで、
へー、
あの、それをストレートで飲むという、
うん、
ちょっとお酒を飲んでるみたいな人間に。
飲めのような動きをしてしまった。
一回なってみたけど、
うん、
まあ、あの、普通に酒飲む人にとってはシロップやなって言われる。
だいぶ甘いやつやんね。
あれは女性とかに割ったもので出すと、女性とかに飲みやすいかもしれんけど、
ね、
危険なので、
あの、飲ませて潰すやつ。
そう、飲ませた後のことを期待してる方はどうぞ。
シンプルに35度40度ぐらいの、
や
ばそこそこあるからね、あれ、
うん、
マジか。
カパカパ飲むと死ぬよ多分、
うんうん、
俺飲めんねんけど、
うん、
頭痛くるから。
あ、あると、ね、
あの俺アルコールすぐに攻撃してきるのよ。
ああ、
内臓弱いのでは。
個人差あるからね。
酔っ払われへんねん。
俺もあの、なんか気持ちよくなってふわふわくるとかじゃなくて、普通に眠なる、
うん、眠なるよね。
眠なる。
だからりにょりさんはすごい、あのアルコールの攻撃を気持ちよく受け止めれる、
ふわふわしてるもんね。
なんていうの、
しっかりしたこう
器がね、
内臓。
内臓がしっかりしてるかどうかは分からんけど、もうすでにボロボロの可能性もあるけど。
最近すごいね、いいこと見つけて。
何？
あんまりなんか須藤の酒場とかでチビチビチビチビウイスキー飲んでても、
うん、
あんまり酔っ払わへんねんけど、
うん、
9% のハイボールあるやん、コンビニとかで売ってる、
うん、
ちょっと強めのハイボール、
はいはいはい、
あれを飲むといい感じ。
その報告別にいらんかったわ。
りのりさんにはそのハイボールは近づけないようにしてくださいと。
特に電波に乗っける内容ではございません
でした。
オーディンこんな感じかな。
喋りすぎたな。
かな。いや、次やるときはもうちょい島とかをこう研究したいなっていう感じやな。
また某人になんかこうよくわからんかったけど楽しそうに喋ってるなっていう。
ご感想いただいてましたね。
感想ありましたね。
はい。いただいてしまうかもしれないですね。
はい。
じゃあこんなもんですか。
先生ね、あとポンペやりました。以上。
はい。
エンディングですわよ。
ですわよ。
だから今さらっと流しかけましたけど、ポンペイ、ポンペイね、やりましたね。
あ、ポンペイやりましたね。1行で終わるところやった。
危なかった危なかった。
ポンペイとは、
ポンペイっていうゲームね、
はい、
あの結構最近リメイクというかリブートなんていうの、なんかまたちゃんと
再販
出て、うん、そう、ポンペイっていうゲームの名前は知っててんけど、
うんうん、
まあ、ちょっと手に入れにくかったので、
はい、
まあパッとポンペイの名前見た時にパッと買いました、
うん、はいはい、
でどういうゲームかというと、うん、火山が噴火しちゃって困ったなっていう、うん、あの不謹慎なゲーム
、まあ、実際結構フレーバー的には不謹慎感はあるね、
まあ、ポンペイっていうねところでね、あの、
うん、
ベスビオス火山、まあ、あのね、あの温泉のお話、うん、何やったっけ
え
忘れた、ローマの
休日
漫画
あー、阿部寛の、
阿部寛のやつ
あテルマエロマエ、
それ
テルマエロマエ、うん、テルマエロマエでもベスビオス火山とかね、そういう話出てきてて、
あ、そうね、その時期、
だからその時期みたいな感じで、はいはいはい、でそれでそのポンペイっていうところが、うんうん、火山、ベスビオス火山ボーンってなって、うん、ポンペイという街がボーンってなんねんけどそれを表現したゲームです。
なるほど、だって火山ゴマっていうかプラスチックでできた火山みたいなの入ってるから、ね、
そうそう、
だからコンポーネントが立体なんですよね。
見た目がねキャッチ
キャッチよね、う
ん、ほんで2フェーズに分かれてて、1フェーズ目は街がすごい勢いで盛り上がってきてて、はい、2フェーズ目が火山が噴火してみんな逃げろってなる、
うん、そうそうそう、
つらい。
で、たくさん逃げた人の勝ちっ
ていう、うん。すげえ勢いで人が街から出ていこうとする。
フレーバーの塊。
うん。
うん、
ね、ゲーム的には、
うん、
まあ、こういうとなんですけど、雑です。
結構大味なルール。
大味や。
そんなにきっちりやってもきっちりやらなくてもって言ったらあれですけど、まあ、勝敗はそんなに差はない感じなんですけど。
結構ワイワイ。
うん。
追い詰められていくので、イエーって言いながら遊ぶゲームかな。
メイドイン USA。
アメリカか。
へ、うん、あ、はい、メイフェアゲームス、
メイフェア
ゲームス、メイフェアなんや、
メイフェア、あ、お前 M 書いてある、だまあそういうフレーバーで最後逃げるんですけど、
うんうん、
逃げる時にほんと追い詰められてる感がすごい、
あれね、緊迫感あったね、意外と、
そうそう、ハラハラしたよね、
そうそう、うん、
その
街の出口が溶岩で埋まっちゃうって
なる、そうそう、うわーって、
ポンペイの街をタイル引いて、うん、タイル引いたところに溶岩が流れていく、そうそうそう、溶岩が流れたところに人がいたら残念なことになると
思う、ね、火口に投げ込まれるっていう、
そこの、 火口に投げ込まれるのが一番フレーバーとして謎やねんけどな、
そう
やな、なんでなんてなるけど
逃げてるはずやん
急に神様から手がちょんってつままれて火口にポンされるから
手番プレイヤーが溶岩の流れを決めれるので、
そうやな、
そうね、
自分以外の人を殺していくって、
そう
そうそうそうみんなね、口が悪くなる、
処していく、
処されるんだよ、
言葉を選ぼう、処、うん、されてしまうので処されなかった人間が多いほど、
うんうん、
勝ちみたいな、
ね、
感覚的には、アイランドとかアトランティスっていうゲームに近いかもしれないですね、
う
んうん、真ん中からどんどん逃げていく、
逃げるみたいな、
うん、すごいね、フレーバーの勝利、
うん、
すごい、
ゲームそんなに長くないので、
うん、
20分から45分まで、
そうやな、まあまあ確かに45か1時間ぐらいで終わったなって感じ、
さらっとできる、その、うん、オーディンやった後にはちょうどよかったね、
うん、
ちょうどよかった、
うんうん、というわけでいいゲームでしたと、
はい、
こんな感じのエンディングですけど、なんか言うことはないかな、
何か告知ありましたっけ、
うーん、特にない、
はい、
はい、
じゃあいつもの感じで終わりましょう、
はい、
特にない
特に言うことはない、
はい、はい、
このラジオは私たちの、あ、ちゃうちゃうちゃう、このラジオはあ、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカとりのりのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスや、いかがわしいラジオのツイッターアカウント @ikarajiでいただけると大変嬉しいです。
まあね、タグがねちょっとねかぶってて、ちょっと分かりにくい状態になるかもしれないんですけど、はい、まあ、検索した時にうまーく、あ、これはちゃうな、これはそうやなってうまーく振り分けていただく実力の持ち主が頑張ってください
感想へのハードルが高い
ほんまや、
やけど、
ね、見るのは俺らやから振り分けるのも俺ら
けどね、いっぱいね最近ね、なんか聞いてくれたらまめにね返してくれる人が ね増えてきたので、ね、どんどんね、
ありがとうございます、
ピピタパン、ピピタパンさんとか、はい、山田太郎さんとか、はい、なんかね、うん、辛口でもいいんで、全然なんかタグと一緒に僕らの何やってんねんお前らみたいな感想を、
はい、
できるだけ
できるだけください。
マジで。一応言っとくと、そのお二人があの辛い意見言ってたわけじゃないからね。
そうだね。
今のくだりだと辛い意見言われたけどもっとくださいみたいになるから。そうじゃないよ。お二人からはすごい温かいメッセージいただいてます。
いや、もうピピタパンさんにね、至っては、なんか画像わざわざね、概念の画像を作ってくれ
た。そうだな。この間やったダイナスティの、うん、あの、コンポーネントが概念だなっていう話をしてたら、これが概念だ
って。画像作ってくれたって
からね。これがどこの馬の骨とわからない女だみたいな。いや、本当ね、ありがとうございます。今後とも頑張ってください。
上から。
はい、怒られる。
一回怒られても
そうやな。
はい、というわけで、
はい、じゃあそろそろ締めましょうか。
はい、はい、じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
リノリと
オケイでした。
ではオーディンの祝祭に、祝いまして、
はい、
一本締めで
終わ
りたいと思います。
はい、
というわけで、はい、ではよー